ビジュアルチェンジはマインドチェンジ。皆さんこんにちは。外見戦略コンサルタントの相原由紀です。さて本日は素敵なゲストをお迎えしての対談バージョンとなっております。本日のゲストは株式会社ソラルート代表取締役でいらっしゃいます山重勝子さんです。勝子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆様はじめまして。
はい、よろしくお願いします。まあね、勝子さんとはまだね、知り合って間もない感じでね、ある、とある講演会でたまたまテーブルがお席隣になりまして、私誰もいなかったので不安だったんですけれども、本当に優しくね、いろいろお話しさせてくれ、ね、くださって、もう本当楽しい会でね、終わったんですよ。で、まだ日にちも浅いんですけれども、ぜひ素敵な方なので出演していただきたいなと思って、今日はゲストにお呼びさせていただきました。本当に今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
は
い、
それではリスナーの皆さんに、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はいはい、山重勝子と申します。私はですね、現在個性心理学と言いましてですね、平たく言うとというか簡単に言いますと動物占いってね、皆さん聞いたことあるかもしれないんですけれども、中国のね、四柱推命という、統計学に基づいた、もので、それをこう学問化というかね、学問のような体系化したものが個性心理学なんですが、最近ではですね、その、個性心理学っていう、名前と同時に、動物占いという名前もね、すごく聞かれると思うんですが、個性は遺伝しないよということで、みんな違ってみんないいじゃないですか。もともとはみんな違う生き物ですし、違う考え、違うメガネを持ってるんだよっていうことでですね、企業さんとか、学校関係とかですね、親子関係で、非常にそういったいろんな場所でセミナーをさせていただく機会が増えまして、それによって皆さんのね、ストレスが軽減されるというか、人間関係のね、関係がすごくスムーズになるっていうふうに言われて、すごく喜ばれている学問ですね。はい、はい、そちらをやっております。
はい、よろしくお願いいたします。もうね、動物占いって聞いたら、聞いたことないって人あんまりいないんじゃないかぐらい、一時期すごくね、流行りましたよね。
そうですね。
うん。
はい。
で、私
と。若い方はね、意外と知らない方多いんですよ。
ああ、そっか、時代か。私の
時代。そうなんです、時代です、結構。
今の若い子知らないか、そっか。すごい、ちょっとね、楽しい。あれなんでね、無料でこう、占えるものもね、ぜひ概要欄に貼らせていただきたいと思うんですけれども、ぜひね、自分の個性っていうところは一体どこなのかっていうのが、こう、ちょっと明確になるような占いなんですか、これは。
そうですね。意外とね、自分のことって知らないんですよね。みんな、こう。自分ってね、自分だけが客観的に見られないと思うんですけど、自分の外側から回って自分を見るっていうことができないのでね。
はい。
で、こう、皆さん自分のことは自分が分かってるっていうことも言われますけど、意外と知らなくて、その自分を知るところから始めて、そして相手を知るっていう順番でお伝えを私はいつもさせていただいてるんですけど、はい。
なんか、その、動物占いじゃあね、ちょっと知らないっていう人たちがね、ちょっと多くなりつつある中で、はいはい、動物占いでそもそも何が見えるのかっていうところはどうなんですか？
はいはい。生年月日で見るんですけれど、
はい、
厳密には生年月日プラス生まれた時間で見るんですけど、生年月日まで分かれば大体のことは分かるんですが、日本で生まれた学問なので、日本で親しまれている12の動物に当てはめられるんですね。で、その12の中で大きく分けると、3つの分類に分けられるんですけれども、ゆきさんはね、虎なんですけど、
はい、
ゆきさんが虎で私が猿なんですが、はい、その私たちが、入っているチームというのが、しっかり者チームといってですね、
うん、
アース、地に足がついたしっかり者と言われてますが、しっかり者チーム。そして、はい、ムーンといって、相手あっての自分だよっていうような、いい人チーム、過去、いい人と見られたくて頑張っちゃうチームみたいなチーム。
はい、
そして、ひらめき重視で、常にこう、自分のひらめきに沿って生きていくみたいな、その場その場でこう、 臨機応変な、こう、
うん、
対話ができるみたいな、天才チーム、3グループと言ってますけどね、その大きく分けて3つに分けられるんですね。その3つに分けて、いつもセミナーなどでお話をさせていただいてます。
じゃあ、まずはこう、最初にこう、自分がどこにいるのかっていうのを明確にして、そこから、
はい。
まあ、特徴をみんなでこう、学びつつ、どういう人たちがあって、なかなかこのグループとこのグループはちょっと会いにくいな、みたいなのもあったりするわけですかね。
そうですね。はい。
そうなると、やっぱりこう、ストレス軽減と言いますか、やっぱりこう、
はい
こう
はい
いう
はい。
個性なんだっていうと、こう、ある意味を認めるっていうか、こう、認識できるっていうのもあるから、相手の、まあ、扱い方っていうのはあれですけれども、対
はい
応の
はい
仕
はい
方っ
はい。
ていうのが、うまくできるようになるって感じですかね。
そうですね。そうです。自分をして相手を知ったところで、個性心理学ではですね、諦めるという言葉をキーワードに使ってるんですけれども、ネガティブな諦めるではなくてですね、明るいという字を書くんですが、明らかに認めて受け入れるというですね、ことを、いつも、言ってるんですね。諦める。諦めても、明らかに認めて受け入れることで、自分もすごく楽になると言いますか、特に親子関係なんかではですね、娘の気持ちが全然わからないとかっていうお母さんが、やっぱりそれを聞いたことで、あ、なんだ、私のせいじゃないわねっていうことで、こう、あ、そういうことならっていうことですごくね、もう、やっぱ気が楽になるんですよね。そうすると、関係はすごくほぐれていくといいますか、いい関係になってきますね、そこから。
親子関係ね、やっぱ年頃の娘、息子、まあうちもそうですけれども、難しいですよね。
難しいですね。近い関係であればあるほど難しいと思います、多分。
でもこれをなんかね、明確に家族でみんなでやって、なんか楽しみながら、あ、こういう性格だったのね、じゃあしょうがないね、みたいな感じで 言い合って、
はい。
納得してみんなでね、認めて受け入れる ところをすれ
そう
ば。
ですね。そうなんです。もう、私、セミナーの中で、こう、例えば一つ一つの事象について、例えば、こんな事象の三分類ってするんですけど、例えば、片付け、掃除というか片付けの三分類って言ったときにですね、ムーンの人たち、いい人チームの人たちっていうのは、散らかすっていう一言で言われてるんですけど、お話好きなので、物とも会話を楽しんでしまって、結果散らかってしまうっていうふうに言われてます。そして、私たちね、しっかり者チームっていうのは、捨てるっていうね、
捨てま
捨てて
す。
なんぼなとこがあるんですね。
すぐ捨てちゃ
もう今日ゴミ袋5個出たし、みたいな、本当捨てた、もう片付けイコール捨てるみたいな
う。
ところがあるんですよ。で、ところが、3、天才チームはですね、隠すっていうですね、ことがありまして、で、うちは娘が2人とも3チームなんですよ。で、こうね、ちょっと片付けてとかっていうと、あっという間に綺麗になるわけですよ。でも、こう、アースのね、しっかり者チームの私としては、待てよ、ゴミが出てないと思うわけですね。で、どこか開けると全部入ってるっていうね、
詰め込んでたり。
そんなこともですね、あ、なるほど、3は本当に隠すんだと。ということをですね、もう毎日が検証の連続で、
ああ、そっか。
それをね、多分知らなかったらね、なんでこんなところに入れてるのって、そこでね、こう、怒らなければいけないかもしれないんですが、もう怒ることがなくなりましたね、私自身も。
本当、ストレ
は
ス
い。
軽減なりますね。そういうのが分かっ
そうです
て
ね。
ね、いるとね。
本当
で
に。
も、そもそも、かつこさんって、この、まあ、個性心理学っていうのはもう昔からこれを学んでたっていう感じなんですか？ここに行き着いた流れ、経緯っていうのは。
そうですね。6、7年前なんですけども、女優の白石麻由美さんっていう方がいらっしゃるんですけども、そういう意味で私世代の方、よく知ってる方だと思うんですが、麻由美さんに出会ったことで、個性心理学の世界に入ったんですけど、麻由美さんは芸能人初の個性心理学の講師なんですよ。で、麻由美さんに出会ったことで、じゃあ、MC ちゃんも学んでみればみたいな感じで、あ、そうですね。っていうことで、まあ、 スッと入ってきたっていう感じですね。はい。
じゃあその学びが楽しかった。うん、だからこうグワッと。
そうですね。そうですね。なんて楽しい。動物占いは確かに聞いたことあったんですよ。なんとなく聞いたことあったんですけど、うん、こんなにこう体系化されてるというか、うん、学問としてなっているなんて知らなかったと思って。
うん、
でも本当にね、楽しくて楽しくて、うん、こう時間を忘れて学ぶみたいな感じでしたね。はい。
でもさっきね、元は中国のこう四柱推命っていう統計学からね、なってるっていうふうにおっしゃってたんで、ええ、ある意味、そういう意味では、はい、やっぱり深い一つの学問ですから、
うんうん、
学んで、こう、楽しいって思える、こう、自分と波長があったというか、
うんうん、
よかったんでしょうね。
そうですね。四柱推命から学ばれた方、この四柱推命を先に学んで、個性心理学に来た人と、個性心理学を先に学んで四柱推命に行った方って、うん、やっぱり四柱推命ってね、漢字ばっかりなので、中国の、から来てるんで、
はい、
あんな難しい、もう先にこっちに出会えばよかったっていうふうにおっしゃってる方も、ね、何人も見かけました。
ああ、そっか、はい。入り口が違うとちょっと。
漢字だけをね。
うん。
そうなんです。で、日本で、その個性心理学って日本で生まれたものなので、日本で親しまれている動物12に絞られているんですよ、
うん。
ですので、なんかその動物もね、こう愛らしかったりして、うん、すごくこう入りやすい。で、世の中ですね、人間ってキャラクターが、世の中に、こう、いろんなキャラクターって溢れてると思うんですけど、
うんうん、
例えば、いろんな会社のロゴがね、動物だったりとかっていう会社多いと思うんですけど、それが全部ね、文字だったら人間の脳はパンクすると言われてるんですね。
うん、
で、やっぱりそのキャラクターから先に入ることで、スッと入れるんだと思うんですよね。うん、
確かに。
うん、ですよね。お子さんでも多分ね、うん、早いですよ。それ学べるのがね。
なるほどね。じゃあまあそういう、まあきっかけが、まあ女優のね、白石丸美さんがきっかけで、まあこの学問に出会って、まあいや学んでみたら自分にとってもあって面白くて、はい、どんどんこう深く追求していって、うん、今現在、まあセミナーというかいろんな企業の方も含めていろんな方たちにこうお伝えをしているっていうような状況なんですね。はい
そうですね。もともとですね、この個性心理学に出会う前から、私はね、元気なママを増やしたいっていうことをですね、前から言ってまして、
うん、
で、そこにもつながるっていうのをすごく実感をしたといいますか、
うん、
やっぱり世の中、やっぱりお母さんというか、まあ、女性がね、元気な社会の方がやっぱり元気かなという感じがね、するんですけどね。それをずっとこう思ってきて、うん、やっぱり元気なママが増えたら世の中変わるなっていうふうにずっと思い続けてきたんですよね。
うん、
で、まあ、どんな手段でそれをやっていくのかなっていうのを考えたときに、
うん、
この個性心理学に出会い、
うん、
あ、これかもっていうところがありましたね。
うん、確かに。だって、さっきも言ったように、はい、こう、親子関係でもすごくね、うんうん、使えるっておっしゃってたじゃないですか。
はい、
やっぱり、母であるうちっていうのは、やっぱり、子供っていうところが結構大変な部分になるわけですよね。うん、子育てに含めて、はい。それがね、うんうん、このツールを使って、こう、お互いにストレス軽減できるんであれば、
うん、
すごくいい学問ですよね、これ。
そうですね。
うん、
本当もね、まあ、企業さんもそうなんですけど、やっぱり、ママたちのカウンセリングとかもね、お受けするんですけど、うん前ね、やっぱり不登校気味の、お子さんがいらっしゃる、高校生のね、女の子がいらっしゃるっていうママにお話を聞いたときに、その、お子さんの生年月日聞いたらね、うん、狼だったんですよ。で、狼っていうのは、まあ私たち同じね、しっかり持ちチームなんですけども、うん、狼への最高のサービスっていうのは放置なんですよ。放置っておかしいですけど、
はい、
放っておくことが最高のサービスになるんですね。ところが、まあ、いろんなカウンセラーさんにお話を聞いてもらったときに、うん、お姉ちゃん寂しがってますから、もっと構ってあげてくださいって言われてたらしいんですね。ですけども、私がその、真逆なんですよ、もう、放っておいてくださいって私が言ったものですから、
うん、
え、なんでですかみたいな。今までそのカウンセラーさんの真逆を言ったので、うん、でもママは、やっぱりママの勘ってすごいので、うん、ママはうすうすそうかもと思ってたらしいんですよ。
はいはい、
で、まあ、説明をしたら、あやっぱりみたいな感じで、うん、そこからね、もう、 お姉ちゃんが変わり、そしてママも変わり、だいぶ表情も変わりましたし、お姉ちゃんはこう学校に行くようになったりとか、まあ学校に行くことが全てじゃないと思うんですけど、うん、すごいみるみる変わっていって、本当にママの表情がね、晴れやかになっていったのを、すごくね、こう印象深く、うん、もっと昨日のことのように思い出されますけど。
いや、それ本当にまさにね、元気なママをどんどんつなげて広げたいっていう、かつこさんの思いに、ね、実際こう、そうなってくれた例っていうのでもありますもんね。うんうん、
本当ですね。
いやね、本当にその、もともとそうやって思ってたことが、このツールをつ、うんうん、ね、個性心理学を使うことによって、こう、たくさんの方、うん、まあ、女性、特にね、女性を元気にしたいっていうのは、うん、本当にできる学問だなって、私も話聞いてて思いました。
うんうん、はい。
この先のなんかこう未来像とかあります？これからこんなことをやっていきたいとか、なんか計画してることとか。
そうですね。密かに、密かにというか、水面下で、はい、計画をしていることがあるんですけども、
はい、
で、その、個性心理学とは別にですね、うん、ちょっとまあ、都内のね、某小学校にて、はい、今、英語の講師をしてるんですね。
あ、はい、はい、はい。
はい。で、その英語のクラスに、個性心理学を取り入れようと思っていまして、う
ん、
今ちょっとですね、全員の生年月日を調べて、
うん、
まあ、席替えもそのね、うん、こう3分類で分けようかなとか、うん、宿題のしか、こう出し方を3分類で分けようかなとか、
うん、
まあ、ステレスにならない声かけっていうんですかね、
はい、
をしていけたらなというふうに思っていますね。やっぱりその、子供の成績って、やっぱり子供がこう、やる気スイッチが入ったら伸びるっていうところがあると思うので、うん、
はい、
ね、その辺のスイッチを押してあげるっていうことを、やっていきたいなというふうに思ってます。そして先生方にもですね、入れていきたいなというふうに、継続をしております。
素晴らしい。もうぜひね、はい、これから、ね、やっぱ英語というのはもうこれからね、この子供たちには必須というか、あって当たり前の時代になっていくと思うのでね、もうその英語を嫌いにならずに、楽しく、こう学んでいくっていうようなね、ところを、かつこさんが、こう、動物占いというかね、まあ、個性心理学を使って、うまく子供たちを伸ばして差し上げるっていうところが、すごいなんか、ワクワクな未来がたくさん待ってますね。
そうですね。ワクワクです。なんかこう、
ね、うん、いいですね。
ニヤニヤしながら。はい。
いや、なかなかね、この私の番組ってアラフィフ女性に向けた発信っていうことを、まあ、心に置いてるんですけれども、なかなかこう、ね、はい、家族のためにずっと頑張ってきすぎちゃった女性が、いざ子供の手も離れて何かしようってなった時に、こう何からしていいんだろうとか、うん、ワクワクできるものって何があるんだろうって、やっぱりね、そういうところをな持ってる方って多いんじゃないかなと思ってるので、はいはい、今日みたいなお話を聞くとね、うんうん、何かちょっと興味があること、うんうんうんうん、学んだ見たら、
はい、
結果それがすごく自分にとって、
うんうんうん、
めちゃめちゃなんかこう、ハマるものだった、みたいなことがあるかもしれないのでね、うんうん、ぜひこれからはこう、気になったものにどんどんチャレンジしていただいて、
はい、
ね、
はい、
かつこさんみたいにこう、私もすでにワクワクしてますけれども。
本当ですね、うん。
ね、ワクワクをね、私もワクワクした元気な女性を広げて、うんうんうん、ね、人生100年行きましょうっていう感じで。笑顔いっぱいね、
本当ですね、
人を増やしたいですよね、うんうん、でも本当にこれはね、うん、いいお話たくさん伺いました。本当にありがとうございました、
うん、こちらこそありがとうございます、
はいはい、本日のゲストはですね、株式会社ソラルート代表取締役でいらっしゃいます山重勝子さんをお迎えしてお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた。